主イエスキリストの父なる神様、この新しい朝、私たちは神様の御前に祈りを捧げ、賛美を捧げ、そして今あなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたが私たちに語りかける一つ一つの言葉が私たちの命の言葉だからです。主イエス様が私たちに吹きかける霊が私たちを生かしてくださいます。神様、どうぞ神様の御前に、神様が与えてくださる良いものを数えながら、この新しい週間の日々を私たちが生きていくことができますように、どうぞ導いてください。私たちの日ごとの歩みの本当のありさまは、神様を崇めることにも神様に祈ることにも遅く、まるで主イエス・キリストが生きておられないかのように振る舞ってまいりました。神様にあって望みを抱くのではなく、自分自身や頼りになりそうなものにその力を頼みとして行き詰まってしまい、絶望することを重ねてきました。神様、あなたから離れて私たちが歩んできたことをどうぞお許しください。どうか神様の前に望みをいただき、主イエスキリストの愛に立ち返って、私たちがこの新しい1週間に新しい思いを持って出ていくことができますように、どうぞ主イエスキリストの御言葉によって私たちを新しく創造してください。主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第20章19節から23節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第20章の19節から23節まで、新約聖書の205ページです。ヨハネによる福音書第20章19節から23節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第19章、失礼しました、第20章19節から23節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を遣わしになったように私もあなた方を遣わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でも あなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。聖霊を受けなさいと、主イエスキリストは弟子たちにおっしゃいました。聖霊を受けなさい。これこそ今日私たちが耳にしている主イエスキリストの福音の言葉です。キリストは私たちに言われるのです。聖霊を受けなさい。その日弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていました。聖書はそのことをとても丁寧に伝えています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。家の戸には皆、皆という小さな言葉があります。一つの玄関の戸だけを閉めたのではありません。まあ、この建物に例えば置き換えてみれば、教会の正面の玄関の戸だけではなくて、裏の牧師館の玄関として使っている戸ももちろんでしょうし、窓という窓全部を鍵をかけて中で閉じこもっていた。なぜか、彼らはユダヤ人を恐れていたと書いてあります。何しろまだこの日曜日、その少し前の金曜日にイエス様は十字架にかけられたばかりです。自分たちも同じ目に遭うかもしれない。いや、それだけではなかったと思います。今朝になって自分たちの仲間のマグダラのマリアが主イエスの墓に行ってみたところ、イエス様のお墓は空っぽになっていた。それだけではなくて、マリアは復活をしたイエス様と出会ったと彼らに伝えた。その噂は弟子たちの間だけにはとどまらないで、もうすぐにユダヤやローマの当局にももたらされた。他の福音書を読んでみるとその様子が伝えられています。そのことも彼らにとっては恐ろしいことだったと思います。ユダヤ人たちから見たら一体どういうふうに映っているのか。やっとのことで十字架にかけたと思ったイエスが今度は復活したと弟子たちが言い始めて騒いでいる。もう徹底的に叩き潰してやらないといけないとユダヤ人たちが思っても不思議ではありません。彼らはきっとそのことを恐れたということもあったんじゃないかと思います。しかしそれだけでもないと思います。彼らはユダヤ人を恐れていましたけれども、おそらく彼らはそれだけではなくてイエス様ご自身のことも恐れていたのだと思います。イエス様が裁判にかけられたとき、誰もイエス様のそばにはいませんでした。みんながイエス様のことを見捨てて逃げてしまった。つい数日前、私たちはイエス様のことを裏切ってしまった。マリアはイエス様復活したと言っているけれども、きっと自分たちのこと、私たちのことをお怒りになっているに違いない、思ったんじゃないかと思います。この時の弟子たちの気持ちを想像すると、彼らはただ家の戸という戸に鍵をかけていたっていうだけではなくて、もう自分たちの心の戸にもしっかりと鍵をかけて、ユダヤ人はもちろんイエス様すら入ることのできないように閉じこもっていたんじゃないかと思います。これは決して私たちにとって他人事ではありません。私たちにもいろいろな形でこの時の弟子たちの気持ちが分かるんじゃないでしょうか。ユダヤ人を恐れ、 主イエスご自身も恐れて、とというと全部に鍵をかけて閉じこもっているこの時の弟子たちの気持ちが、実はこの今日与えられているヨハネによる福音書第20章19節から23節というこの聖書の御言葉は、私にとってはとても大事にしている聖書の言葉です。20数年前、私が将来伝道者になろうか、そうではないか、将来の道を祈りながら求めていた時に、ずっと読みながら神様と向き合っていたのが今日のこの聖書の言葉です。私にはこの時の家の戸に鍵をかけて恐れながらうずくまっていた弟子たちの姿がよく分かりました。彼らの気持ちが、ペテロも、あるいはもうこの時すでにこの場所にはいなかったユダも、他の弟子たちも、私には彼らが自分自身のように見えます。ペテロだって、他の弟子たちだって、あるいはユダだってイエス様のことを愛しているはずです。それなのにいざという時もう全然ダメでした。私は自分を回避して一生懸命教会に誘ったりっていうこともずっと得意ではなかったですし、あるいはこの時は、その20年前の時はあんまりよく気に留めたことなかったですけども、その後例えば10年前の震災の時であったりとか、そういう大きなことが起こった時に、私はイエス様がこの場にいたらなさったであろうことを、本当に自分は手をこまねいてできないんだなってことをすごく思わされることがたくさんありました。もしもイエス様だったら、苦しんでいる人がいた時に愛に突き動かされて、たとえそこが嵐の中であったとしても突き進んでいかれたと思います。でも私は手をこまねいて、それをイエス様が進んでいかれるなっていうのを眺めている。そうやって手をこまねいているうちに、イエス様は一人で進んでいかれて十字架にまでかかっておられる。私は一人でイエス様についていくこともできずに取り残されている。聖書はそうやってイエス様を知らんぷりしている、あるいはイエス様が現実に力を持っておられないかのように自分が振る舞っているという時に、一体何が起こっているのかということをもう赤裸々に暴きます。この少し前のところで、イエス様の裁判の席の時、イエス様の裁判の席の時のことを聖書はこういうふうに描写しています。それは杉越祭の準備の日正午頃であった。ピラトはユダヤ人たちに、見よ、あなた方の王だと言うと、彼らは叫んだ。連れて行け、連れて行け、十字架につけろ。ピラトが、あなた方の王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと言った。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを人々に引き渡した。弟子たちはこの時こうやって裁かれていくイエス様のお姿をどんな気持ちで見ていたんだろうって思います。そして今、恐ろしくて恐ろしくて顔を上げることもできずに家の中にいて、とというと全部に鍵を閉めて閉じこもっているこの時の弟子たち、一体どんな気持ちだったんでしょうか。私はここに自分がいる、本当に読むたびに思います。今も思います。 ところがイエス様はこの家の中に入ってこられました。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。あなた方に平和があるようにイエス様は弟子たちに言ってくださいました。そしてイエス様は聖霊を受けなさい弟子たちに言ってくださいました。あなた方に平和があるように、この言葉はイエス様たち彼らが話していた言葉ではシャロームという言葉です。シャローム、普通の挨拶の言葉です。おはようにもなるし、こんにちはにもなるし、こんばんはにもなるし、さようならにもなる、まあ、日常いつでも使うことのできる万能の挨拶の言葉、シャローム。でもここでイエス様がシャローム、あなた方に平和があるように挨拶をなさったとき、そこには単に、まあ、この時夕方でしたから、こんばんは、こんばんはだけの意味ではない、もっと大きな意味があったに違いない。やはり私の二十何年か前の若い時、ちょうど伝道者になろうかどうしようかということを考え始めていた時でしたけれども、アメリカに旅行したことがありました。一人で向こうにあるいくつかの教会を訪ねるという旅行をいたしました。その時にたくさんの牧師であったりとかキリスト者の方にお世話になったんですけれども、その中の一人の方がグッバイっていう英語の挨拶、こんな意味があるんだということを教えてくださった。グッバイというのはもともと God be with you、 神様があなたと共におられますようにという意味の言葉が縮まってグッバイっていう挨拶になったんだよっていうふうに教えてくださった。とっても印象に残っています。その時の記憶が、グッバイ、神があなたと共におられるように。それまで私にとってはグッバイっていうのはただのさようなら、またねバイバイっていうだけの意味の挨拶でしたけれども、その方とその後お別れをする時、グッバイ、神があなたと共におられますように、お互い祈りを込めてそういう挨拶をする、そういう特別な挨拶に変わった。この夕方イエス様は来てシャロームおっしゃるんです。ただこんばんは、いや久しぶり、また会えたねっていうだけではない。シャローム、あなた方に平和があるように、平和があるように。主イエスキリストはただ単にこんばんはおっしゃったのではなくて、まさに神の平和があなた方にあるようにと、そういう特別な思いを込めて弟子たちにそういうふうに告げたに違いない。この神の平和があなた方にあるようにというのは、私はあなたたちの罪を許すという意味だと受け止めて差し支えありません。神の平和があなた方にあるように、ほんの数日前私を裏切ったあなたにも、私のことを知らないと言ったあなたにも、私が裁判にかけられている姿を見ることもせずにどっかに逃げてしまったあなた方にも、神の平和があなた方にあるように。今恐れに取りつかれて、こうやってとというと全部に鍵を閉めて顔を伏せているあなたたちに、しかし神の平和があるように、主イエスキリストはそのように告げてくださいました。あなたの罪は許された。イエス様は私たちに告げてくださるんです。私たちの礼拝でも罪の告白の祈りというのをしています。私たちの礼拝では今、罪の告白と聖霊の照らしを求める祈りとしています。もともとこの祈りは歴史をたどればカトリック教会の国会室に行き当たります。カトリック教会の礼拝堂を訪れると、小さな国会室というふうに呼ばれる小さな部屋があります。そこに行くと隣の部屋とお顔がお互いの顔が見えないように区切られていて、話し声が聞こえる。でこっち側に自分が入って、向こうには司祭さんがおられる。そこで告白するんです。自分のごくプライベートな犯して詰まった罪を、それを告白をすると そこに座っている司祭はあなたの罪は許された、告げる。今のカトリック教会では許しの史跡というふうに呼んでいる、私は国会というふうに呼んでいた。罪を告白し、それを神が許してくださるということをそこで経験する。やがて宗教改革が起こって、私たちはジャン・カルマンの流れを組む改革、長老改革教会、その中でも罪の告白というのはとても大事にされました。しかしカルマンは国会室の中で罪を告白するというのではなくて、主の日の礼拝でそれをするということを選択しました。私たちは神様の御前に出る主の日の礼拝の中で自分の罪を言い表しする、告白をする。これに罪の許しが告げられる。その罪の許しを告げる司祭が国会室で行っていた罪の許しを宣言するという機能を今の私たちの礼拝で担っているのは説教です。説教というのは罪の許しを告げるためになされるもの。あなた方に平和があるようにとキリストが私たちに告げてくださっています。私たちの罪は許される。それはその日、すなわち週の初めの日の夕方の出来事であった、聖書は伝えています。その日というのは主イエスキリストが十字架にかけられて3日目のその日のことです。今日の朝、マグダラのマリアが復活をしたイエス様と出会ったその日です。主イエスキリストが復活をしたその日、週の初めの日、日曜日です。私たちが主の日と呼ぶこの日、主イエスキリストが復活をした日に、私たちはキリストと出会い、キリストは私たちに告げてくださいます。あなた方に平和があるように。自分の罪のために人も恐れ、神様のことも恐れて、とというと全部に鍵をかけて閉じ込まらなければいけない私たちにキリストはいてくださるんです。あなた方に平和があるように。そしてこの平和は、私たちがそれをごく個人的にいただいて自分を安心させるための平和ではありません。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、そのように主イエスキリストはおっしゃいました。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。キリストは私たちを罪の許しを告げる、そういう使命に使わしておられます。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。これは大変なことです。私たちが何らかの罪の被害に遭ったとき、それを私たちが許すか許さないかということが神様の御前で意味を持っているとイエスもおっしゃいます。あなた方が許せばその罪は許される。あなた方が許さないならばその罪は許されないまま残るんだ。ところが私たちの現実はどうなんでしょうか。私たちの現実はユダヤ人を恐れて、とというと全部に鍵をかけて閉じこもっているっていうのが、まあ、この時の弟子たちの姿であり私たちの姿です。しかもイエス様はこの場所であなたたちの仲間内で罪を許し合ったらいいっていうふうにおっしゃったんではなくて、私はあなたたちのことを使わすってどこになのか。弟子たちが固まってそこにいるところから使わされるということは、彼らは彼らが恐れていたユダヤ人の間に出ていくということです。そしてそこで罪を許してこい、イエスもおっしゃるんです。これ明らかにどっちでもいい、許しても許さなくてもどっちでもいいから行ってこいということでは明らかにない。許しの福音を述べ伝えてこい、あなたが許す人としてこの世界に出ていけって
イエスもおっしゃる、ユダヤ人の間にそんなことできるんだろうか。できないんです。仏の顔も三度まで言いますけれども、私たちの知っている許しっていうのは我慢でしかない。だから四度目には一回我慢したよりももっともっとひどい怒りになって現れるでしょう。ペテロは言いました。誰かが私に罪を犯したならば一体何回許せばいいですか、7回までですか、まあ、3度までよりはもっとすごいですね、7回って。でも7回我慢したら8回目の怒りはもっとひどい。私たちの知っている許しというのは我慢でしかないから、許しの福音に生きるっていうのは私たちにはできない。だからこそイエスもおっしゃるんです、聖霊を受けなさい。私たちは自分の力ではそれはできない、当たり前だ。聖霊を受けなさい。許されないまま残る、あなた方が許さなければ許されないまま残るというふうにイエス様おっしゃいましたけれども、この許されないというふうに翻訳されている言葉は掴むという言葉です。掴んだままそれにこだわっている、我慢している限りは見ないふりをしてもずっと相手のことを掴み続けている、相手の不正、相手のズル、相手の嫌なところを掴み続けていると、いつまでも私たちは主イエスが求めるような許しに生きるということは不可能。でもイエスもおっしゃるんです、聖霊を受けなさい。聖霊を受けたとき私たちに一体何が起こるのか。旧約聖書のエゼキエル書っていうところにこんな言葉が書かれています。私があなた方の上に清い水を振りかけるとあなた方は清められる。私はあなた方をすべての汚れとすべての偶像から清める。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。聖霊ですね。神が私たちのうちに新しい霊、聖霊を授けてくださる。あなた方の肉体から石の心を取り除き、肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の法を守り行わせる。神様が私たちのうちに新しい霊、ご自分の霊、聖霊を与えてくださるときに一体何が起こるのか。私たちの固くなで石のような心が柔らかい肉の心になる、柔らかい心に変えられるんだ。なぜか、それは私自身が決して許されない罪を神に許していただいたんだということが骨身に染みてわかるからです。私たちは許されることによって初めて許すことができるんです。いや、許されているということに気づくことによって私たちは初めて他の人を許し愛すことができる。それはただただ私も許されたものに過ぎない。そのことに打たれるからです。私の強情で固い心を神が許してくださった。私たちはその証しをするだけです。こんな私のためにキリストが十字架にかかってくださったんだ。そのキリストの恵みを私たちはただ証しをするだけです。主イエスキリストは言われます、聖霊を受けなさい。しかしその聖霊はもうすでに私たちに吹きかけられている。主イエス様は彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。聖書は伝えています、息を吹きかけた。新約聖書が書かれたギリシャ語でも旧約聖書が書かれたヘブル語でも同じなんですけれども、聖書の言葉では息とか風っていう言葉と霊っていう言葉は同じ言葉が使われています。先ほど創世記を言いましたけれども、神様は命の息を最初にお作りになった人間にその鼻に吹き入れた。命の息っていうのは神様ご自身の霊をいうことです。私たちは神の霊に生きるもの、神の霊によって生きるものになった。神様の霊によって私たちは鼻から呼吸を始めたの。その私たちにキリストがもう一回新しくご自分の息を吹き入れてくださる。その息をイエス様が吹き入れてくださった時に何が起こるのか。私たちの石の心が取り除かれて柔らかな肉の心にされる。 私はこの方に許していただき、この方の愛の中で新しい命を与えられて今生かされている。平和を告げる使命に今私たちは派遣されています。そのためにキリストが私たちの鼻にも命の息である聖霊を吹き入れてくださっています。あなたは新しい命に生きると、キリストが私たちを生かしてくださっている。キリストは私たちに命じておられます。聖霊を受けなさい。私が与える新しい命に、神の愛の、神の許しの恵みが生み出す命に、さああなたも生きていきなさい。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ私たちの石の心を取り除いてください。どうぞ私たちに柔らかな心をお与えください。聖霊を私たちが受け入れ、神様の憐れみの中で私たちがあなたのくださる新しい命を生きることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。